声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が、松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は、約70分です。もっと身近に、松原市議会だより、ナンバー183、令和3年第3回定例会合、令和3年11月1日、編集発行、松原市議会、郵便番号 580-8501、松原市青 1-1-1、電話 072-334-1550。 こんなことを決めました。議案審議。令和3年第3回定例会は9月8日から10月5日までの28日間行いました。提出された議案・請願は計27件で慎重に審議しました。市長提出議案22件、議員提出議案4件、請願1件。今回はこの中から2件ピックアップします。ピックアップ1、議案第47号、令和3年度松原市一般会計補正予算第6号、スポーツパーク松原が広くなります。利用者の増加に伴い、安全対策のために改修を行う。東京オリンピックにて西矢さんが金メダルを獲得されたことにより注目を浴び、問い合わせも増加。スクールも定員オーバーとなるクラスもあり、初心者の利用が増えている。今回の改修では、上級者が利用できる新たなセクションを設置する。今年度中に開設する。利用者の割合、初級者 70%、上級者 30%。 質疑応答。問い、人が増えることによっての駐車場の確保について。答え、基本は乗り合いでの来場をお願いしているが、セブンパーク奄美と災害時の協定を結ぶので駐車場の利用も協力。問い、利用者の安全対策について、不審者対策や交通事故対策は？新たなセクションは道路を横断しなければならない。答え、管理者によるパトロールなど、工夫した取り組みを管理者と協議していく。問い、市民への還元について、松原市内、市外の利用料は同一料金。差はつけられないか。答え、周辺に同様の施設もなく、誰もが気軽に使えるように同一料金になっている。ピックアップ2、人と猫が共生する社会の実現に向けた公的支援についての請願書を採択しました。背景、住民が飼い主のいない猫、野良猫の糞尿に悩まされ、その子猫がカラスやイタチなどに襲われ、事故や寒さで命を落としている。また、無責任な餌やりや多頭飼育崩壊などによって地域間トラブルが発生する一方、かわいそうな野良猫を減らす活動に対して、地域住民の理解が進んでいない。請願内容。市民への地域猫活動の周知。ボランティアや地域に対する活動資金のサポート。ボランティアの育成や譲渡会の開催、並びにシェルターの確保等支援。質疑応答。問い、請願採択後の市の対応について、懸案課題は 請願書に記載されている以外にもある。大きな枠で捉え、対策をさらに進める必要がある。現時点でどう考えているか。答え。これまで大阪府や町会、地域のボランティア団体と連携して課題解決に当たってきた。また、広報での特集記事で啓発を行っているが、今後は請願の内容も含めて今以上のことを検討していきたい。国と関係機関への意見書と決議書を提出しました。地方自治法第99条の規定に基づき、9月定例会では3件の意見書と1件の決議書を議決し、令和3年10月5日に国と衆議院参議院議長関係機関に提出しました。意見書と決議書は松原市議会ホームページで公開しています。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書、出産育児一時金の増額を求める意見書、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議、決議、以上です。特集、令和2年度決算審査。前年度予算が適切に使われているか審査します。本市議会では決算特別委員会を設置して審査しており、市民の皆様の税金の使われ方を最後までしっかり確認しています。1、一般会計の決算を認定しました。一般会計歳入決算587億1379万1274円、一般会計歳出決算580億7085万8317円、歳出の内訳、民生費 43%、産業経済費 22%、教育費 7%、交際費 7%、総務費 6%、土木費 6%、衛生費 5%、消防費 2%、議会費 1%。 2、その他の会計の決算もすべて認定しました。特別会計、4つあります。国民健康保険会計、歳入140億9458万4000円、歳出157億458万9000円。介護保険会計、歳入119億7553万1000円。歳出118億9102万2000円。後期高齢者医療会計、歳入19億3091万4000円、歳出19億250万5000円。財産区会計、歳入15億6592万4000円、歳出6090万7000円。企業会計、二つあります。水道会計、歳入21億30万円、歳出20億9474万8000円。 下水道会計、歳入36億3779万7000円、歳出37億3906万3000円、合計歳入353億505万円、歳出353億9283万4000円。3. 注目の議論。松原市議会では、決算特別委員会、委員数10名で、新型コロナウイルス感染症に関する事業をはじめ、全事業の決算審査を行い、合計73項目について質疑がありました。その中から6つの事業の議論を取り上げます。1. 新型コロナ対策。給食の無償化を今後も続けないのか。令和2年度2学期3学期分の学校給食費を無償化により、子育て世帯の家計に経済的支援を実施。学校給食業務事業費。4億7745万9000円。問い、無償化を実施した経緯と効果は？答え、コロナの影響で苦しい家庭が多く、家庭の助けと子どもたちの給食を守るために決断した。子どもの多い家庭には良い影響があった。問い、今後も続けてほしいという声にどう答える？答え、無償化には年間約3億5000万円必要。市長選挙の公約でもあるので、継続する方向で財源確保から取り組む。2. 新型コロナ対策。頑張る事業者応援事業の参加事業者は、事業者の支援と市内消費促進のため割引クーポン券を2回全世帯に配布した。市内事業者応援事業費4497万円。問い、どれぐらいの店舗が参加したのか。答え、1回目150店舗、2回目246店舗で、実際に参加した店舗の合計は283店舗だった。問い、参加した店舗の業種と規模は？答え、ほぼ小規模事業者か個人。業種は小売業67店舗、飲食業46、サービス業37、2回目は小売業99店舗、サービス業80、飲食業67だった。3. 新型コロナ対策。市独自の PCR 検査センターの効果は、コロナ感染症の早期発見、早期治療、感染拡大防止のため、PCR 検査センターを市内に開設。松原市 PCR 検査支援事業費953万7000円。問い、良い事業なのに予算が余った理由は？答え、検査の経費が安く済んだのではなく、予定よりも看護師派遣の交通費やタクシー代や上下水道の引き込み関係の経費が安く済んだため。問い、かかりつけ医で PCR 検査を受けられないのか。答え、今は保健所の指示が必要。医師会と協力して診療所等でも PCR 検査を受けられるような環境を作っていく。4. 新型コロナ対策。住宅ローン対象者への制度の周知は？住宅ローン支払い者に支援金を支給し、経済的負担を軽減するために実施した。 臨時住宅ローン支払い者支援金事業費6763万5000円。問い、対象者は事業のことを知っていたのか。答え、広報や SNS、銀行や不動産会社にも周知し、頑張る事業者応援クーポンにも掲載、行き渡っている。問い、予算が余った理由は。答え、住宅ローン者数の正確な情報がなく、国勢調査と家計調査から見込みで予算を算出したので実数とずれていた。5. 少年自然の家。なぜ他市より長く休館したのか。コロナ感染拡大で令和2年4月8日から令和2年度末まで臨時休館していた。少年自然の家管理事業費4339万7000円。問い、他市よりも休館期間が長かったのはなぜ。答え、クラスターを起こす可能性を考慮した。小学校の林間学習で利用する施設でもあり、子どもたちの安全を守るため。問い、老朽化や財政状況を考えると運営が困難では。答え、少年自然の家は維持管理に一定の経費がかかる。施設の利用方法を慎重に検討していく。6. 新型コロナ対策。元気もん応援タクシー利用券の利用は、75歳以上の元気もんに対して商品券3500円分とタクシー利用券1500円分を配布した。元気もん応援事業費9945万円。問い、商品券よりも利用が少なかった理由は。答え、外出が困難な高齢者の外出と免許証返納者への支援になった。使用率は 46.1% だが効果はあった。問い、利用期間や譲渡制限が利用の妨げでは。答え、利用期間は3ヶ月弱で譲渡制限もしたが、ある程度制限の緩和もあり、妨げではない。令和3年第3回定例会。議案と結果。全会一致の議案等。件名、結果の順にお伝えします。令和3年度松原市一般会計補正予算第6号。可決。令和3年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第2号、可決。令和3年度松原市介護保険特別会計補正予算第1号、可決。令和3年度松原市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、可決。松原市印鑑条例の一部を改正する条例制定について、可決。令和2年度松原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、可決。令和2年度松原市水道事業会計決算認定について、認定。令和2年度松原市下水道事業会計決算認定について、認定。令和2年度丹南財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定。令和2年度若林財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定。令和2年度岡財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定。 令和2年度大堀財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定。令和2年度小川財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定。令和2年度一つ屋財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定。令和2年度別所財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定。令和2年度対上財産区特別会計歳入歳出決算認定について、認定。農業委員会委員の任命について同意。丹南財産区管理委員の選任について同意。人と猫が共生する社会の実現に向けた公的支援についての請願書採択。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書可決。出産育児一時金の増額を求める意見書可決。選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書可決。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議可決。以上です。賛否が分かれた議案の結果。会派議員名。公明党、頼田真美子、河内徹、中尾良作、三重松清子。日本共産党、植松英治、野口真知子、福島光弘、森田夏恵。自由民主党、中田康人、笹本裕二、木田隆、池内秀人。大阪維新の会、大河内達也、鍋谷聡、平野良子。松原未来、河本真一、松井育人。無所属、田中敦史。池内秀人議員、自由民主党は、議長のため、通常採決に加わっていません。賛否同数の時のみ、可否を決定します。議案。令和2年度、松原市一般会計歳入歳出決算認定について。採決の結果、認定。賛成は、公明党、自由民主党、大阪維新の会、松原未来、無所属。反対は、日本共産党。令和2年度、松原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、採決の結果、認定。賛成は、公明党、自由民主党、大阪維新の会、松原未来、無所属。反対は、日本共産党。令和2年度松原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、採決の結果認定。賛成は、公明党、自由民主党、大阪維新の会、松原未来、無所属。反対は、日本共産党。令和2年度、松原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、採決の結果、認定。賛成は、公明党、自由民主党、大阪維新の会、松原未来、無所属。反対は、日本共産党。 以上です。常任委員会協議会の一般質問。常任委員会協議会での議員から市への質問、提言の概要です。福祉文教委員会協議会で2名、総務建設委員会協議会で4名の委員が質問を行いました。福祉文教委員会、福島光弘委員、学校、園のコロナ関連予算について、今年度も昨年同様のコロナ感染対策予算で少しでも保護者や教員の負担を少なく、学校、園のコロナ対策について、コロナ感染によって休んだ園児の保育料は、子育て応援、新喜劇と一緒の中止を、タブレットの活用について、読み、書き、計算の基本学習を削らぬ配慮を、植松英二委員、公民館等の公共施設の維持管理について、奄美公民館、並びに図書館、ドーム館、絵画図書館等、市民の財産の適切な管理を、大城文化教育地区について、地区の安全対策や文化会館の設備更新を、コーヒー店には地域にふさわしい文化の発信を、総務建設委員会、森田夏江委員、空き家条例制定を前に、空き家条例制定はゴールではなくスタートだ。人員や予算の増額を、コロナ対策は全庁連携で、コロナ感染症は災害として全庁を挙げた取り組みを、備蓄品、防災倉庫の増設、公共施設の設備の強化。平野良子委員、財政シミュレーションの公開はいつ？将来の財政状況推計を市民に公開するべきだが、いつするのか。財政見通しに基づいて財政健全化を進めるべきだが、その計画すらないのは問題では。商業施設をペット同伴車両の避難所に、11月開業予定のセブンパーク奄美の広い駐車場を災害時にペット同伴車両専用の避難所として活用できるよう要望を。野口真知子委員、市内公共施設循環バスについて、2年前のぐるりんごを運行にかかるアンケートの分析結果、利便性向上につなげるように、松原市のゴミ問題について、不燃物粗大ごみ電話申し込み制から5年の総括は、ふれあい収集の進捗状況は、大塚青少年運動広場の改修について、進捗状況とテニスコートの利用者数、利用率は、河内徹委員、ぐるりんごの運行について、まちづくりが進み、新たな道路開通に伴う増便やコースの見直しについて、セブンパーク奄美のオープン後、利便性を生かした取り組みについて考えてほしいことを訴え、特に市内の東部地域の方は、河内奄美駅から遠いこともあり、交通が不便な地域について考えていただきたい。個人質問。第3回定例会では、9月15日、16日、21日に13人の議員が個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約してお伝えします。異常気象に対応した積極防災を進めよ。 松原未来、河本真一。問い、松原市の水害に対する考え方や、雨水整備の目標は？答え、府の計画と同様に、10年に一度の大雨を想定し、1時間あたり約50ミリの雨量を安全かつ速やかに排除できる整備を進めている。問い、雨水管の整備が大変重要だが進捗状況は？答え、地域に降った雨水を河川等に排水する役割を担っており、中央環状線、大和高田線、堺港大堀線等の地下に整備しており、整備はほぼ完了している。問い、ハザードマップを見れば浸水想定区域がわかる。いざという時は身を守る行動をとってください。これだけでいいのか。その区域にピンポイントでもっと積極的な対策が取れないのか。答え、対策の一つとして、水路等の水位を下げる雨水取り込み施設の整備を進めており、市内に42箇所完了。これにより増水時、1秒間に約60トンの雨水を下水道管に取り込める。問い、42箇所は何をもとに計画した？答え、地形的に水が溜まりやすい場所、市民からの情報や過去の整備実績の検証を踏まえて計画を立てた。問い、異常気象によって数十年に一度と言われる豪雨が毎年発生し、全国各地で被害をもたらしている。その備えは？答え、ゲリラ豪雨などに対し、水路や施設の改修、維持などを行い、今後も十分注意しながら、新たな整備も合わせて進めていく。問い、本市は地理的に南河内でも最下流に位置しており、下水道整備だけに頼ることなく、あらゆる観点で備えをしてもらいたい。答え、広域的な取り組みも大切。国や府ともしっかり連携をとっていく。市民の願いに寄り添う姿勢へ。日本共産党、野口真知子。子ども医療費助成18歳に拡充を。問い、子どもの医療費助成、本市は中学卒業までである。しかし、近隣自治体は18歳までと年齢を引き上げている。本市も子育て支援策として拡充するべき。拡充した場合の増加人数及び見込み額は、答え、増加人数は約3000人。見込み額は約7700万円。問い、医療費助成の拡充で経済的負担の軽減、受診抑制解消を図るために、市独自の軽減策と同時に、窓口負担ゼロ対策も講じ、子育て支援策を。答え、子ども医療費助成制度を国の制度として創設されるよう要望する。安心の介護保険制度へ。問い、第8期の介護保険料が決まり、510円の引き上げで6550円となり、付加で9番目に高い保険料。コロナ禍の中、収入減少者の特例減免の実施状況、また介護施設、事業所の経営実態、及び介護従事者の実態はどうか。答え、227件で1625万円である。コロナ禍においても介護サービスの利用は増加傾向にあり、経営状況悪化により、閉所した事業所はないと聞いている。また、 介護従事者へ優先的にワクチン接種を行い、大阪府によるPCR 検査体制が構築された。問い、本年度8月より年金収入120万円を超える世帯を対象に、施設利用者の負担が月々2倍に引き上げられた。その内容について問う。答え、在宅で暮らす方との公平性を図るため、収入や預貯金額に応じ、食費の負担限度額が見直された。要望、高齢者の負担能力を超えている介護保険料について抑制を。公共施設の跡地活用は地域住民の願いを聞け。日本共産党森田夏恵。問い、この間、統廃合となった公立幼稚園跡地の活用について、突然サウンディング調査で市場へ委ねるなど、地域住民の声を何一つ聞かずに進めている。市の土地は市民の財産。地域住民の声を聞き、願いに沿った活用をすべき。答え、市民の声を聞くことは重要と考えている。市場調査を進めながら広く声を聞き、財産運用をする。問い、コロナ感染症の情報収集と的確な市独自の対応は？答え、入院が必要な方、自宅療養、宿泊療養は保健所長の判断、病床数の確保は引き続き要望する。問い、市独自での PCR 検査の実施を、せめて自費の PCR 検査をする市民への補助制度を作るべき。答え、PCR 検査は大切な柱だが、今後必要性を考える。問い、コロナ禍での休校や学級閉鎖などの方針を明らかにするとともに、教職員への定期的な PCR 検査の実施、消毒スタッフ予算増、サーモグラフィーカメラの導入、少人数学級の早期実施でソーシャルディスタンスの取れる体制強化を。答え、休校になった折にはオンライン学習は実施可能。教職員の風邪症状等は速やかに医療機関にかかるよう指導。少人数学級においては、文部科学省の通知の通り5年かけて進める。問い、文部科学省が体調の悪い生徒に抗原検査を現場に強要。これの対応は？答え、現場の過度な負担につながることがないように、体調不良の生徒は保護者に連絡して医療機関へつなぐようにする。常に先を見据えた行政運営を行うべき。自由民主党、中田康人。各学校のインターネット接続環境を見直すべき時期に来ている。問い、小学校は令和6年。中学校は令和7年に教科書改訂があり、クラウド方式のデジタル教科書導入が見込まれているが、各学校の接続環境をどのように再整備すべきと考えているのか。答え、ネットワークの最適化を図るための手法を検討し、児童生徒がタブレット端末を最大限活用できるよう、なるべく早い時期に予算化し、環境の再整備に努めていく。教職員専用 ICT ポータルサイトについて。問い、児童生徒学習用タブレット端末を有効活用すべく、教職員専用のポータルサイトが開設されたが、今後どのように活用し運用していくのか。答え、各校の取り組みやアイデア、課題など豊富な事例を市内教職員で共有していき、 よりわかりやすい授業を提供することにつなげていく。松原市無電柱化推進計画を早期に策定すべき。問い。直近2年間で市道上に電柱が約70本以上増えている。既設の電柱を減らしていくのは課題が山積みだが、新設を増やさないことはまだ容易と考える。計画策定によって電柱の数を増やさないことは、歩行者の安全確保や防災面、町の良好な景観に先々作用するはずだが、どう考えているのか。答え、災害の激甚化、頻発化や歩道のバリアフリー化など、無電柱化の必要も高まっている。関係各所と情報共有を行い、松原市無電柱化計画策定について積極的に研究していく。拉致問題教育と SC、政府コミュニティ、SC について、自由民主党、木田隆。拉致問題理解のための教材アニメ、めぐみのタブレット端末を利用した学習について、問い、現在は人権平和教育などで学校の体育館に集まって映画を見るなどは難しいと思うが、タブレット端末を有効に活用した学習もしていくべきだと思うがいかがか。答え、タブレット端末を利用してそれぞれが視聴することは可能である。児童生徒にとってより良い活用の仕方を考えていく。問い、拉致問題理解のための取り組みにもタブレット端末を利用した授業に取り組んでいただきたいが、現状と今後についてお聞かせいただきたい。答え、児童生徒は主に中学校3年生の社会科の授業で拉致問題を学習し、その解決に向けて取り組んでいる。今後は発達段階に応じて端末を活用し、動画を視聴することを検討していく。政府コミュニティにおける審査についての経費削減について。問い。丸1。他市では認証を取得するため、海外の審査員とリモートでつないでの審査をしている。丸2。松原市においては、コロナ禍の中でも政府コミュニティは書面会議などを利用して滞りなく各対策委員会が機能している。以上の点より今後の経費削減のため、今後の松原市における SC の審査や再認証もリモートにすべきだと考えるがいかがお考えか。答え、原則は現地に入ってもらい、直接本市の取り組みを見てもらうことが必要だと思う。来年度以降の取り組みはどうなるか、現段階ではわからないが、認証センターとも今後話をして参りたいと考えている。未来を開く松原市の展望について、公明党、河内徹。問い。セブンパーク奄美オープンに伴う今後のビジョン及び経済効果やにぎわいの仕組みについて問う。答え、経済効果について、テナントが200店舗、施設全体での雇用が3000人、土地にかかる固定資産税が年約4600万円。建物にかかる固定資産税等の税収が年間1億5000万円増加する。にぎわいの仕組みについても連携し、市内外の来客者に対し、本市の魅力をアピールしていく。問い、コロナ禍での新たな経営支援について問う。答え、松原商工会議所との情報共有を図り、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く状況において、経営者に寄り添った施策を スピード感を持って取り組んでいく。問い、年間を通して利用できる市民プールの新たな取り組みについて問う。答え、営業をしていない期間についても指定管理者と有効活用できるよう検討をしてきた。さらなる協議を重ね、市民の皆様に喜んでいただける施設となるよう取り組んでいく。問い、地域活性化に伴う市内高速道路高架下の土地活用及び若林地域の活性化について問う。答え、本市では高架下の未利用地を有効に活用し、スポーツパーク松原や大堀地区のグラウンドゴルフ場の整備を行ってきた。また、未利用地の高架下については積極的に取り組んでいく。若林地域の活性化については地元町会と意見交換を行い進めていく。問い、大塚運動広場整備について問う。答え、民間の意見も取り入れながら着実に進めていく。様々な方々に寄り添う施策を。公明党より田真美子。障害児への支援。問い、記録ノートのその後の進捗は。答え、平成31年に松原版ネウボラを立ち上げ、担当部署を福祉部に一元化し、切れ目のない支援を実施。その中で課題を早期発見し、関係機関と連携をしてきた。問い、支援が必要なこの人数の推移は。答え、小中学校合わせて平成29年度は77学級。令和3年度は96学級に増加。問い、サポートカードとは？答え、名刺サイズの大きさで、障害の特性や必要な配慮を書き込み、困った時に周囲の方に提示するもの。災害時における障害者支援。問い、防災に関する障害別のハンドブックがあればわかりやすいのでは？答え、福祉部局と情報共有し、当事者の方も含め周知啓発を考えていく。市民ボランティアのあり方。問い、市民活動サポートサロンでのボランティア団体への支援は？答え、作業スペースの貸し出しや活動に役立つ情報提供、相談に応じている。問い、何か役立つ活動がしたいと思う方を団体につなぐ取り組みは？答え、社会福祉協議会と合同で開催するボランティアフェスタや市民サポートサロンにて活動紹介等の啓発活動を行っている。高齢者施策。問い、認知症が疑われてから支援する以前に予防していく視点は？答え、介護予防教室、心と体の発達教室で脳の活性化を進めている。問い、軽度認知障害の有無を電話質問で判別できる頭の健康チェックの手法を取り入れることは？答え、費用対効果を含め研究していく。人に優しい街づくりを。公明党、三重松清子。新型コロナ感染症対策について。問い、本市におけるワクチン接種状況と今後の予定について。答え、全国や大阪府下の中でも早いスピードで実施。今後は若年層等への接種に向け、保健センターで休日の集団接種を検討。問い、 教育現場等におけるコロナ対策。答え、本人を含め同居家族等の体調管理の徹底と、体調不良時は医療機関へ受診し、登園・登校を控えるよう協力依頼。保健所と緊密な連携を図っている。子育て支援について。問い、医療的ケア児支援法施行に伴う本市の取り組みについて。答え、市の責務が明確化された。サービスの情報提供や相談支援、関係機関との連携強化を図っていく。問い、軟骨伝導補聴器の助成を。答え、新しいタイプの補聴器、難聴児を含め、障害児が安心安全に暮らせるよう調査研究していく。問い、子ども医療費の年齢拡充を。答え、国の制度として創設されるよう要望していく。問い、流産・死産を経験した女性への心理・社会的支援の体制整備を。答え、子育て世代包括支援センターで支援を実施、きめ細やかな支援を心がけている。問い、地域活性化に貢献した企業版ふるさと納税、本市の取り組みは。答え、地方創生の取り組みを加速させるためにも活用について検討する。問い、IP 網移行に伴う高齢者の緊急通報装置の変更内容について。答え、アナログ回線に加え、デジタル回線を追加し、多くの方に利用いただき、さらに高齢者の見守り体制を充実させ、安心安全な生活支援をしていく。要望、携帯電話についても取り組みを。松原市の観光について、大阪維新の会、大河内達也。問い、魅力を掘り起こすことについて、これまでの取り組みは？答え、歴史文化の魅力に加え、地場産業や特産品の魅力を掘り起こしてきた。その魅力をふるさと寄付金の返礼品にフィードバックすること、および観光協会による松原よろしお上がり旅を実施することで、さらに多くの方々に本市の魅力を知っていただく取り組みを行った。問い、魅力を掘り起こすことより、作り出す方に重点を置くべきでは？答え、作り出すことは次のステップとしては考えている。他市町村とも協力しながら、新しいものを作っていきたいと思う。問い、市外への PR について、これまでの取り組みは？答え、まず、本市の知名度の向上が必要だと考えている。インフルエンサーの発信力を活かして PR してきた。問い、インターネット社会において、ネット検索の上位に松原市の魅力が上がってこないことから、PR は市外ではなく市内にするべきでは？答え、市内の事業者さんの宣伝も兼ねているので、ある一定は続けていきたいと考えている。問い、魅力創出のアイデアについて今後のお考えは？答え、東京2020スケートボード女子ストリートでの金メダル獲得、およびこの秋オープンするセブンパーク奄美を活用して新たな魅力を作っていきたいと考えている。問い、スケートパークにメディアアートを取り入れてみては？答え、立地によりできるできないがあるが研究していく。本市のコロナ対策と 子供たちへの安全対策。大阪維新の会、鍋谷聡。問い。高齢者のワクチン接種率は 90% を超えているが、近頃は若者の感染者が増えてきている。本市では若い年代へワクチン接種を促しているか。答え。保健センターにおいて日曜日など働く若い世代が接種しやすい体制に取り組んでいく。松原市独自の取り組みについて。問い。配食サービスを実施していると聞いているが、どういった方へのサービスで、内容、方法も教えてほしい。答え。陽性者には大阪府がサービスをしているが、濃厚接触者へのサービスを松原市独自でスタートした。自宅に届ける仕組みで、外出制限中も食事を心配せずに治療できる。第6波に備えた準備は？問い。現在は感染者数が減少傾向だが、第6波を想定しておくべきと考える。答え。高い予防効果が期待されるワクチン接種を学生や子育て世代の方を中心に進めることが第一と考える。新型コロナウイルス感染症への小中学校での対策について。問い。他市では、校内入り口にサーモグラフィーカメラを設置し、生徒の机にアクリル板を設置しているが、松原市ではどのような対策をしているか。答え。本市では、8月30日の始業式から一定期間を午前中授業とした。さらに、感染者や濃厚接触者が増加した場合に備え、臨時休校する際の基準を明確に保護者に示している。オンライン授業の準備について。問い。オンライン環境に子どもたちが早く慣れるように、毎日1時間でも自宅に持ち帰り、授業はできないか。答え。今後は子どもたちが端末の活用を進めていく中で、持ち帰る頻度も上がっていくものと考える。市民の声は届いている？実態に合った対策を。大阪維新の会、平野良子。新型コロナ自宅療養者支援を。問い。いつでも自宅療養者の危機を救えるような体制。健康状態の確認や食料や生活必需品の買い物やゴミ出しの代行。保健師や救急隊と連携した症状急変時の救急搬送ができる体制づくりを実態の把握とともに早急に実施してほしい。第6波では困る人が一人も出ないよう支援の体制を作るのが市の責任。自宅療養者への支援に大阪府の手が回らなくなることも想定して、今以上の感染拡大に今すぐ備えるべきだ。答え。自宅療養者の実態は把握できていない。今後、実態の把握に努め、必要な支援策の検討をする。自宅療養者の情報把握を。問い。生活面の支援や災害発生時の避難行動や支援の面でも、自宅療養者に関する氏名、住所などの情報が必要だが、市は把握していない。それがないと市民を守る上でできないことが多すぎる。大阪府に強く要望し、すぐに情報をもらうべきだ。答え。現段階で市として自宅療養者の情報は把握できていない。大阪府に対して情報の提供を求めていく。高齢者虐待の対応力向上を。問い。介護施設での虐待を心配する家族が増えている。 相談窓口は問題を解決するためにあるが、十分対応しきれていないようだ。複雑化、多様化する相談内容に対応できるよう、職員だけではなく、外部の専門家、弁護士、社会福祉士を活用して体制強化をすべきではないか。答え、大阪府で実施している専門家チームの活用も含め、専門家活用の効果から調査する。市民の命を守る姿勢を。日本共産党、植松英治。問い、コロナ禍の今、市民病院を残していたらもっとマシな対策ができたのでは？再開できないのか？とのご意見を聞く機会が増えている。パンデミックと言われるコロナ禍の今、沢井市長は以前、市民病院を廃院して松原の医療水準は良くなったとおっしゃっていたが、その考えは今も変わらないか。答え、小児救急医療について、松原市医師会の連携のもと、阪南中央病院が担うほか、松原特集会病院、南河内北部3市による休日急病診療事業を実施している。また、二次救急医療では、南河内9市町村による南河内県域二次救急医療体制の構築や、救急安心センター大阪への参画など、市民が必要な医療を受けられる体制を構築している。問い、コロナ禍により対策業務が増え、受診抑制もあり、経済的に苦しくなっている民間病院。とりわけ、救急医療実施の5つの病院への医療スタッフ増員などを目的に経済的支援を増やせないか。答え、救急告示医療機関の水道料金の免除や、年末年始診療医療機関支援金など、市独自の支援を行ってきた。問い、新型コロナ感染で家庭内の感染が多発している。保護者が陽性で子供が陰性の家庭などにはどのような支援をしているのか。答え、子供家庭センターでの看護が想定される。また、市独自の施策として、濃厚接触者で陰性の方へ配食サービスを実施している。問い、松原市として具体的な支援はないようなので、今後検討していただくとともに、他の自治体独自の生活支援を教えていただきたい。答え、生活食料品や日用品の配送を行っていると把握している。市民共同で脱炭素社会の実現を目指そう。自由民主党、笹本雄二。問い、地球温暖化によって着実に環境悪化が進んでいる。日本を含め世界中の至るところで大規模な災害が人類の生命や財産を脅かしている。日本は2050年の脱炭素社会の実現に向け動き始めた。松原市役所においても、温暖化対策実行計画に基づき、CO2 削減行動を以前から推進されているが、次世代を大規模災害から守るには、残念ながら目標からほど遠い現状。削減目標を達成するために、市民、事業者と共同で強力に進めなければ到底成し得ない。市の見解と今後の方策を問う。答え、これまで省エネの推進や再生エネの導入、資源循環の促進をしてきたが、ご指摘の通り今まで以上に進めなくてはいけない。市民に脱炭素社会の実現に向けた行動に移してもらう方策を調査研究したい。問い、太陽光パネル設置後の 電気代半額補助制度や、市独自の環境エコポイント制度、市内事業者への環境配慮設備投資に対する補助、奈良市月ヶ瀬でのバイオマス発電設備建設の検討、町内ペーパーレス会議のさらなる推進、フランスの黄色いベスト運動に端を発した気候変動対策を議論し、市へ政策を提言する市民参加型の気候市民会議の実施、海洋プラスチック排出抑制とリサイクルの意識向上並びに有価物、価値のあるもの、有価物として売却益を地域に還元されるペットボトルの水平リサイクルの導入等をぜひ研究実施してもらいたいがいかがか。答え、いろいろと提案をいただいた中で取り組めるところからやっていきたい。おっしゃる通り、事業者や市民を巻き込まないと効果は得られないので、そういったことを踏まえた上で取り組みに力を入れていきたい。12月定例会の予定。11月29日月曜、本会議初日。12月6日月曜、個人質問。7日火曜、個人質問。8日水曜、個人質問。13日月曜、福祉文教委員会。14日火曜、総務建設委員会。17日金曜、本会議最終日。以上です。松原市議会がマニフェスト大賞にノミネートされました。応募のタイトルは、政策体制のシフトと市民アンケートの実施で市民と議員が作る議会だよりを目指す、議会だより編集委員会の取り組みです。今回で16回を迎えたマニフェスト大賞、主催マニフェスト大賞実行委員会の優秀賞候補として、松原市議会議会だより編集委員会がノミネートされました。全体で2730件の応募があり、そのうち165件が優秀賞候補として選出されました。マニフェスト大賞とは、地方自治体の議会、首長等や地域主権を支える市民等の優れた活動を募集して表彰し、政策本位の政治を推進するものです。以上で、声の議会だよりを終わります。なお、音声役は、松原市朗読研究会、堀川澄子でした。松原市朗読研究会、新会員募集のお知らせ。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいまして、ありがとうございます。松原市朗読研究会では、新会員を募集しております。あなたも声でボランティアをなさいませんか？視力などに障害がある方のために、広報松原や小説など、いろいろな図書を音訳しています。これから一緒に勉強しませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話、072-334-3785、三好までご連絡ください。